今日私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙第2、1節から13節です。ヨハネの手紙第2、1節から。長老の私から選ばれた婦人とその子たちへ、私はあなた方を真に愛しています。私ばかりでなく、真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にあります。父である神とその父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平和は、真理と愛のうちに私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いました。さて夫人よ、あなたにお願いしたいことがあります。私が書くのは新しい掟ではなく、初めから私たちが持っていた掟、つまり互いに愛し合うということです。愛とは御父の掟に従って歩むことであり、この掟とはあなた方が初めから聞いていたように愛に歩むことです。このように書くのは、人を惑わす者が大勢世に出てきたからです。彼らはイエス・キリストが肉となって来られたことを公に言い表そうとしません。こういうものは人を惑わすもの、反キリストです。気をつけて、私たちが努力して得たものを失うことなく、豊かな報いを受けるようにしなさい。誰であろうと、キリストの教えを超えてこれにとどまらないものは、神に結ばれていません。その教えにとどまっている人にこそ御父も御子もおられます。この教えを携えずにあなた方のところに来る者は家に入れてはなりません。挨拶してもなりません。そのような者に挨拶する人はその悪い行いに加わるのです。あなた方に書くことはまだいろいろありますが、紙とインクで書こうとは思いません。私たちの喜びが満ち溢れるように、あなた方のところに行って親しく話し合いたいものです。あなたの姉妹、選ばれた婦人の子供たちがあなたによろしくと言っています。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。ご一緒にヨハネの手紙を読み進めてまいりましたが、第一の手紙を読み終え、今週はこのヨハネの手紙の2を、そして来週は手紙の3をご一緒に読んでまいりたいと願っています。さて、この手紙の宛先は、選ばれた婦人とその子たちであります。この婦人という言葉は、私たちが主イエス・キリストに対して用いる、その主という言葉の女性形が用いられていまして、女主人と訳すことができる、そういう言葉です。ですから、ここで呼びかけている婦人とは、キリストの花嫁として呼びかけられている教会のことであり、その子たちとはその教会の教会員が呼びかけられています。つまり、あなた方はキリストの花嫁として、また子としてキリストに選ばれ愛されているものなのです。そう呼びかけることで、イエス・キリストの花嫁としての光栄と恵みと真実とを忘れないように、また イエス・キリストへの信仰にしっかり結びついているように、まあ、そういう思いで長老が教会に向けて呼びかけているわけですね。またあなた方を真に愛していますと告白をしています。これも同様にキリストが花嫁である教会を愛されている、その愛に包まれて私も、そして真理を知っている者すべてもあなた方を愛していることを知ってほしい、まあ、そういう願いを持ってこの手紙を書いたのであります。さらに私ばかりでなく真理を知っている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにある真理によることで、真理は永遠に私たちと共にありますと、この真理という言葉が3回続けて用いられています。ここで言われています真理とは、私は道であり真理であり命であると言われたイエス・キリストのことです。ですからここで述べられております真理と愛とは2つのことではなく1つの真実です。つまりイエス様を知っている人、信じている人はすべてあなた方を愛しています。それはいつも私たちのうちにあるイエス・キリストによるのです。そしてイエス様は永遠に私たちと共におられます、そういう呼びかけた、そして告白されたイエス・キリストの真実、神の真実、そして信仰の真実から著者である長老は呼びかけているのであります。今日の手紙はそういう手紙なのであります。さてこの手紙が書かれた目的は、そのように神の真実を教会に呼びかけることで教会がもう一度キリストとの生き生きとした交わりに生きるようになることができるように、そういう目的が、そういう目的でもって書かれています。逆に言いますと、実際にはこの長老であり著者である者が育んできたその教会のすべてが万事順調にいっているわけではないということでもあります。あなたの子供たちの中に私たちが御父から受けた掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いましたという言葉も、真理に歩んでいる人が何人か教会の中にいたという話を聞いた喜びであるとともに、その背後にはみんながそうだというわけではないという、そういう実際の状況がありました。具体的にはこれまで見てまいりましたように、キリストを否定する偽教師たち、反キリストたちが現れて教会の群れは混乱分裂していたのであります。そこで彼らの誤った教えから離れ、それぞれが信仰に入った時に持っていた初めの教え、イエス・キリストが最初に示してくださった互いに愛し合いなさいという教えに立ち返るように、そしてそこに立って決してキリストから離れてはいけないともう一度訴えようとしてこの手紙を書いているのであります。まあ、それにしましても長老は大変厳しい指示を与えているというのに目を見張ります。そのような人たちが来たら家に入れてはいけない、集会に入れてはいけない、挨拶もしてはいけない、まあ、そのようにかなり強い調子で述べています。もちろんこの辛辣さを直接当てはめて今の私たちが例えば宗旨の違う人々との交際を一切禁じるとか口を聞いてはいけないとか、そういうふうに読んでしまうのは間違いです。しかしなぜ長老がこのような勧めをしたのかということをよく考えてみる必要はあると思います。一つには 彼らの教えが教会の交わりにとって致命的であったということがですね、そのことに注意したいと思います。偽教師が教えるイエス・キリストが肉を取って来られたのではないということはどういうことかと言いますと、イエス・キリストは初めから人であったという主張、あるいはまたその逆に、イエス・キリストは神様が一時的に人間の姿を取って現れたに過ぎないんだという、そういう理解がですね、あったわけですね。もう当時からあったわけです。これに対して聖書が証しし、教会がずっと告白し続けてきたことは、イエス・キリストは人となられた神の御子、完全に人であり、同時に完全に神であるお方です。これが私たちが信じている事柄であり、教会が告白し続けてきた事柄であります。このことをですね、合理的に説明するつもりはありませんし、またそんなこともできないと思います。しかし、完全に神であるキリストが完全に人となれたことによって、すべての人が負うべき罪の裁きが、この方によって完全になされました。また、この一人の方によって、人が復活するものとなったですね。さらには、この一人の方と共に生きる人が、神の子と呼ばれるようになりました。つまり、イエス・キリストの十字架と復活によって、御子イエス・キリストと父なる神様の間で初めからあった関係が、今や人にも及ぶようになった、またその交わりに私たちも入れられるようになったということ。そして、イエス・キリストの十字架の贖いによって罪なきものとされ、イエス様が復活されたように、私たちもイエス様の再臨の時によみがえり、イエス様が共にいてくださることによってことされた。そのような恵みに今預かることができるようになったというのが、この神の子イエス・キリストが人となられたことの意味なんですね。もし彼らの言うように、ただ神であった、ただ人であったというのであれば、キリストの十字架の恵みに人が預かることはできなくなってしまうのであります。また逆に、イエス様がただの人間であったのならですね、いわゆる人間が努力して神に近づいたというのであれば、イエス様が語っていることも、また教会もですね、人が努力して救いに達するしかなくなってしまうでありましょう。つまり、神様がへりくだって来てくださって、神様の方から人間になってくださったのでないならば、救いは人間が神に近づくことによってしか得られないものとなります。そして私たちは一人一人が神のように正しくなることによって、また十分に知識を蓄えることによってのみ、神の救いに近づいていくしかなくなってしまうのであります。しかし、それで一体誰が救われるというのでありましょうか。このような主張には救いはありません。キリストに結ばれて、イエス様に愛されて、私たちがその愛でもって互いに愛し合っている神の現実もありません。そのような教えが教会に蔓延することは、十字架の恵みを破壊し、主イエスと共にある救いの真理と愛が全く根拠のないものとなってしまいます。そして教会が破壊されてしまうことであったのです。実際、教会はまさにそのような危機にあったわけですね。だからこそ、著者である長老は強い調子でこのように進めたのであります。 イエス・キリストを信じる者たちが与えられている神の現実、真理と愛は、その根本であるキリストから離れてしまっては望み得ないことでありましょう。ですから、そのような教えに惑わされてキリストから離れ去ってしまってはならない、挨拶もしてはならない、そのように強く言ったわけです。惑わされて命の源からあなたが切り離されないように、キリストから切り離されて滅んでいってしまってはならない、そういう警告の言葉をこの著者は教会に向かって語らざるを得なかったのだと思います。この手紙に託された著者の思いは同時に神様の思いであり、イエス様の思いでもあるのです。その上で著者は掟として互いに愛し合うことを進めています。これまでも何度も聞いてきた教えでありますが、教会で生まれた子どもたち、つまり一人一人の信徒たちが互いに愛し合うことがなければ、キリストに示された神の愛は失われていく一方となるでしょう。私たちが真理のうちにとどまるのは、神の愛がまず私たちのうちにとどまってくださって、人が愛するものに変えられているからです。著者はこのキリストと共に生きる喜びですね、キリストと共によって変えられた喜びをですね、次のように告げています。あなたの子供たちの中に、私たちが御父から受けた掟通りに、つまり掟とは互いに愛し合いなさいというその掟通りに真理に歩んでいる人がいるのを知って大変嬉しく思いましたと。この言葉には著者自身が神様と共に生きるようになった喜びとともに、自分と同じように救われて生きるようになった兄弟姉妹たちの命の交わりを心から喜ぶ姿があります。長年教会を育ててまいりました長老にとりましては、そこに実の子供を見るような思いで受け継がれていく信仰を見て心から喜んでいるわけです。またここには私たちの教会の喜びも示されているように思います。教会の喜びというのは互いに愛し合う交わり、その喜びでありましょう。そこにこそ神様が示してくださる真理が現れているのです。この手紙に勧められておりますように、私たちが互いに愛することの勧めに素直に従うときに、私たちのうちにもその真理が、キリストの愛の真実が明らかになってくるのであります。最後に、真理と愛とが一つであることをもう一度確認したいと思います。と言いますのは、教会においてともすると、愛し合うことがイエス様の福音の真理からかけ離れて、イエス様の愛ではない人の愛に引っ張られてしまうことがあるからです。今日の箇所で言いますならば、誰であろうとキリストの教えを超えてこれにとどまらないものが語る愛、それを求めて教会が支配されてしまうということがあるわけです。愛という言葉は嬉しい言葉ですし喜びですけれども、イエス様の福音の真理から離れた愛は人を滅ぼします。現在再び取り沙汰されています統一教会も家族愛を強調しますが、人を滅ぼしていることは明らかです。真理、イエス・キリストの福音の真理は愛の名によっても決して犠牲にされてはならず、聖書の明らかな啓示の真理は明確に語られなければなりません。そのことは キリストの教えではない偽りの教えが鋭く識別され、退けられなければならないことを意味しています。キリストの福音の真理の問題を曖昧にして、キリストの教会の命と愛の交わりは望むべくもないからです。ですから、私たちはいつも御言葉の真理に対する心の態度を深く自制していきたいと思います。その教えにとどまっている人にこそ、御父も御子もおられますと言われている通り、キリストの教え、御言葉の真理を固く保っているとき、そこに御父と御子イエス・キリストとの交わりがあります。そしてその交わりのうちにこそ人を生かす命と愛があり、その信仰と愛の喜びのうちに生き生きと生きることができるのであります。私たちも51年目を迎えて、改めてイエス・キリストの真理と愛と、まさにキリストにあって一つとなして、これからも共に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛であられる主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。日々御言葉をいただいている私たちに、あなたの真理を悟ることを通して確かにあなたと共に生きることができます、その幸いを覚えます。御霊を豊かに添えてくださり、より一層あなたの真理に固く立つことができますように導いてください。そしてあなたの真理のうちに湧き出てくる愛で、真心を持って互いに愛し合うことができますように、これからも導いてください。この世の闇の中にあって、教会があなたの真理と愛の灯火を掲げる灯台として、これからも立ち続けることができますように、私たち湖北大教会の歩みを支えていてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。